詩編46の1から3。神は我らの酒どころ、また力。苦しむときそこにある強き助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり、山々が揺れ、海のただ中に移るとも。たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増し、山々が揺れ動いても。マルチン・ルターには、フィリップ・メランヒトンという改革の協力者がいました。ルターは、フィリップ、詩編46を歌おうじゃないか。そう言いまして、この詩編を一緒に歌ったと伝えられています。実際ルターは、この詩編46から、神は我が櫓という賛美歌を作っています。宗教改革を導く歌になった。その賛美ですね。このように詩編46はいつの時代にも愛されてきました。特に困難な時に人々の慰め励ましになりました。詩編46を見ますとセラという言葉が出てまいりまして、この言葉によって3つに区切られていることがわかります。で、最初の区分は一節から三節までです。ここでは自然災害、特に地震とか津波のことが言われているようですね。2011年3月11日のことです。東日本大震災が起こりました。宮城県の沖合で起こりましたマグニチュード 9.0 という巨大地震は、高さがなんと10メートルを超える津波を引き起こしまして、海岸沿いの町や村を破壊しました。家屋が海に浮かび、船が丘に押し上げられました。詩編46の2節3節のところに、たとえ地が変わり、山々が揺れ、海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いてもとありますけれど、それが実際に文字通りあの日に起こったのです。地震や津波でなくても地が変わり山々が揺れるようなことは起こります。ニューヨークのワールドトレードセンターにありましたツインタワー、最上階が110階だと思いますが、高さが411メートルです。ですから山のようなその高さを持っています。実際の山ほどの高さがあったその建物が2001年の9月11日、あの同時多発テロで数時間のうちに崩れ去りました。そしてこの3年間というもの、私たちは新型コロナウイルスという目に見えないものの攻撃にさらされてきました。健康面だけではありません。政治や経済、社会、また学校、教会、そして私たち一つ一つの家庭も大きなダメージを受けました。地は変わり、山々が揺れる。それほどの混乱が世界中に、また私たち一人一人に起こったのです。私たちが体験する苦しみには、このように外側からやってくる苦しみと、もう一つは自分の内側から生まれてくる、そういう苦しみとがありますね。外側のからやってくる苦しみと内側から起こってくる苦しみ、これは切り離せません。お互いに関連し合って影響し合います。私たちの内面の問題がもし解決されていたら、強められていたら、たとえ外側から大きな問題、困難がやってきても、それに対処することができるでしょう。例えばのことですが、ある人が誰かからいじめを受けている、嫌がらせをされている、軽蔑や無視、そういった目に遭っているとしましょう。 それは外からの苦しみですよね。でもしかし、そうした苦しみをもし受けたとしても、その人自身が健全なセルフエスティームを持っていたら、劣等感や優越感から解放されていれば、悲願だり、卑屈になったり、いじめられたとしても、被害者意識にとらわれたり、あるいは失望しなくて済むわけです。信仰を持つ私たちは、私は決して完全でも正しいものでもない。けれども、私はイエス・キリストによって罪を許されたものなんだ。神の子供として受け入れられているんだ。私には私にしかできない使命があり、そのための賜物が与えられているんだ。そういう確信を御言葉によって持つことができますね。それをもし持っていたら、外側からの苦しみを跳ね返すことができます。そして自分の魂を守ることができます。初代のクリスチャン、キリスト者は、いじめ、嫌がらせどころでない、本当に財産を奪われたり、故郷を追われたりする、そういう迫害を受けました。けれども、迫害を受ければ受けるほど、彼らは強くなりました。福音がどんどん広がっていったのです。迫害は、過去のものだけではありません。今も、多くの国で現実のものです。実際に迫害が起こっています。まあ、そんな国に住みます一人のクリスチャンがこう言ったんです。私たちの信仰を嫌う人は私たちを地面に打ちつける。でも、私たちが強く打ちつけられれば打ちつけられるほど高く跳ね上がって天の喜びに入るんだ。皆さん、空気の入っていないボールを地面に打ちつけたらどうなりますか？ぺしゃんこになりますよね。でも空気がいっぱい入っているボールを強く打ちつければ、強く打ちつけるほどその空気がいっぱいですから反発力があって高く上がるじゃないですか。そのように聖霊に満たされ、信仰に満たされ、喜びに満たされていたこの人は、迫害があったとしても、それによって私は天に昇るんだ。天の喜びにまで、高く上がるんだ。そういう証をすることができたんです。詩編46編も、我らは恐れないと生きています。健康上の問題、経済的な苦しみ、仕事のことや人間関係などの悩み、私たちはいろんなことが襲いかかってきます。けれども、私たちの魂の中に、我らは恐れないという確信、その平安があったら、落ち着いて自分に襲ってくるものに対処することができ、自分を守ることができます。もちろん一時的に落ち込むことはあるでしょう。でも祈りによってまた御言葉をいただいて、そこから立ち上がることができます。けれども、その人の魂に絶えず心配や不安がある、恐れがある、それが解消されないでずっと長引いていますと、実際の問題、困難の何倍もの痛み、苦しみを感じるようになるんです。そして慌ててしまってとんでもない反応をしてしまう。落胆してもう何もできなくなる。そういうことが起こります。外からやってくる問題、内側の問題が解決されていないために、それに押しつぶされてしまうわけです。外側からの苦しみ、内側にある苦しみ、両方とも厄介なものです。で、この二つが悪い組み合わせになるともっとひどくなりますね。でも、そのような時にも、我らは恐れない。そう言って苦しみを乗り越えていくためにはどうしたらいいんでしょうか。我らは 恐れないと言っているこの詩編46はどう教えているのでしょうか。この我らは恐れないという確信は、私たちがそう思い込んで得られるものではありません。恐れない、怖くない、大丈夫、呪文のように繰り返して自分に言い聞かせ、自分を納得させようとしても本物の確信や平安はやってきません。一時的な気休めだけです。時間が経ったらまた心配が戻ってきます。不安、恐れが返ってくるんです。我らは恐れない、この確信を得たいなら、まず第一に自分が何事においても心配しやすい人間なんだ、すぐに不安になりやすいものなんだ、また自分が直面している問題に恐れを抱いているんだということを素直に認める。ここから始めましょう。自分の無力を認めること、これが信仰の出発点です。信仰は私たちを強くします。強くなりたいからというので教会に来て信仰を持った、そういう人大勢います。それは別に悪いことではありません。また信仰は私たちを清いものにします。でも皆さん、信仰が深まったらもう神様の助けがいらなくなるんでしょうか。許してくださいというお祈りや悔い改めなどいらないほど私たちは清くなって完全になって神様のようになるんでしょうか。そうではありません。むしろ自分の弱さや足らなさや罪深さが分かって、より神様に信頼する、それが信仰の成長なんです。聖書の人物でありましても、歴史上の人物でありましても、信仰の模範とされてきた人たちを見ますと、皆自分の弱さを知り、罪深さを知る人たちでした。何者にも動じない人ではありませんでした。思い煩いや不安、恐れを持っていました。だからこそ自分に耐えるのではなく、神様に信頼し、神様に助けを呼び求めながら生きたのです。ダビデは詩編の56-3でこう言っています。心に恐れを覚える日、私はあなたに信頼します。彼は心に恐れを覚えないとは言ってない。でもその時はあなたに信頼します。これが信仰者の生き方です。パウロもこう言っています。コリント第2:12-9-10です。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時こそ私は強いからです。私が弱い時こそ私は強い。なぜですか。自分の弱さを知って、一番強い方、力の方に信頼するからです。キリストが私の力ですという信仰の告白ですね。詩編46編で、神は我らの酒どころ、また力と言っているのと同じことを言っています。信仰者は自分の力で恐れを克服する、襲ってくる苦しみに立ち向かう、内面の葛藤と戦うのではありません。その力は神様の力、神様から与えられる力です。詩編46編はですから、苦しむときそこにある強き助け、そう言っています。 その神様の力がそこにあると言ってますよね。そこにある、いつでもすぐに見つかるところに、手の届くところにある、そういうのです。以前の訳、口語訳では、ここは意図近き助けと訳してありましたね。新共同訳という訳では、必ずそこにいまして助けてくださると訳してあります。そして English Standard Version、 英語の訳では、A very present help. Present help. 本当にそこにある助けですね。酒どころという言葉ですが、これは refugee とか shelter と訳されます。緊急時の避難所のこと、shelter ですね。で、災害の多い日本では何かあった時に、この地域の人はここに避難するようにというふうに、学校ですとか、公民館ですとか、そういう場所がですね、もう避難所として決められています。だから大雨になったら、地震になったら、津波がやってきたら、ここへ行くんですよ。で、そういうところはみんな地図を調べて、ね、GPS をつけて、やっと行かなければいけないところじゃなくって、誰もが知っている場所、それが選ばれています。予約が必要ですか？身分証明書を持っていかなければいけませんか？お金を払わなければいけませんか？一切いりません。誰であっても駆け込んだらそこで保護されます。それがシェルター、避難所、酒どころです。2年前すごく寒い日がありましたね。その時に停電になって暖房が取れなくなった人が大勢出ました。私の住む町では消防署ですとか教会ですとかが電力が戻るまでの間の避難所となりました。で、そこに行けば誰であっても暖房を取ることができる、自分のところの電力が回復するまでそこにいつでもいつまででもいていいわけです。神様もまたそのような避難所になってくださるんです。誰であっても神様のもとに駆け込むものを神様は決して決して退けません。必ず受け入れ、守ってくださいます。神様は私たちの酒どころ。苦しむときにそこにある強き助け。今日はもう閉店です。明日また来てください。ということはないのです。神様は24時間、週7日、いつでも両手を広げて私たちを待っていてくださいます。苦しみが私たちを襲うとき、私たちの内側から問題が生じてくるとき、神様、まず自分の力で何とかします。まあ、それでもダメだったらあなたのところに行きますから、その時はよろしくお願いします。そんな風に言わないでくださいね。すぐに神様のもとに行きましょう。神様に祈りましょう。神様、私の力となってくださいと願いましょう。それが苦しみ、悩み、恐れから救われ、与えられた問題、課題を解決していく第一歩となるのです。最後に、マルチン・ルターが作りました、神は我が櫓、元の歌詞を紹介します。ドイツ語をそのまま日本語にしますと次のようになります。私たちの神は固い砦で良い守りの武器です。神は私たちを苦しみ悲惨から助け出してくださいます。古い悪い敵は今必死にあがいており、その大きな勢力と策略を用いて攻撃してくるので、地上の存在でこれに勝てる者はおりません。私たちの力は無に等しいのです。私たちは立ち得ません。けれども私たちに代わって戦ってくださる方がおります。それは神ご自身が立ててくださった戦士であられます。そのお名前を尋ねますか？その皆はイエス・キリストです。万軍の主なるお方であり、 神ご自身であられるお方です。死は敵に譲ることはありません。悪魔が世に満ちて私たちを飲み込もうとするときも、私たちは恐れなくてもいいのです。私たちは敵に勝利します。この世を支配するサタン、悪魔がたけり狂って襲ってくるときも、彼の手は私たちに届きません。彼は神の御言葉の一撃で打ち倒されてしまいます。世の人たちが皆神の御言葉をあざけり、御言葉を踏みにじって恐れを知らない時であっても、主は私たちと共に戦ってくださり、聖霊と賜物を与えてくださいます。世の人たちが地上の命、財産、名誉、妻子を奪い取ろうとしても、世の人たちは何も得ることはできません。神の国は永遠にクリスチャンのものです。祈りましょう。憐れみ深い父なる神様、あなたは私たちが苦しみ、悩み、心配し、不安や恐れの中にあるとき、私があなたの避難所だ。私のもとに駆け込みなさい。私があなたの力となり、あなたの苦しみ、悩みと戦うと言ってくださいます。たとえその苦しみ、悩みが私たちの失敗や至らなさから出たものであってもです。私たちのすぐ近くに、手の届くところにあなたはおられ、私たちの助けとなってくださることを感謝します。常にあなたを私たちの酒どころ、そこにある強き助けとして、この週も歩ませてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。